男二人で頭と体で喋ってます。
どうもオレンジです。
溶液から固体が分離して出てくること、いくつかの事象の中からある要素を取り出すこと、析出って言うんですね。ポンです。
世の中全部種翔太のエナジー、よろしくお願いします。
お願いします。
30分読書。本一冊丸ごと読むのはハードルが高い。そこで気になる本をまずは30分だけ読んでみての感想や予想を語ります。さらに感読した後その感想を語ります。ということでですね、前回30分読書編で紹介させてもらったのりしろゆうすけさん旅する練習、こちらの感読編をお送りします。うん、ということで、旅する練習ですね。今年の、最新のね、芥川賞で候補にもなって、僕はそれが受賞すると予想していたんですけれども、結果としては残念ながら落選したという作品ではあるんですが、素晴らしい作品なので、ぜひ紹介したいと思います。まあ、ストーリーとしては小説家の主人公がいて、それの、姪っ子さん、サッカーが好きな小学生の姪っ子さんがいて、その姪っ子さんが前にね、合宿をした、サッカーチームで合宿をした、鹿島の合宿場っていうところで、本を借りていて、それを返しに行くために、東京から歩いて鹿島まで行くっていうストーリーになっています。で、まさしくコロナ禍の今の話で、コロナ禍によって、で、交通手段がなくなったりだとか、彼女自身のそのサッカーチームでの練習がなくなったりだとか、宿題が溜まってたりとか、いろんな要素があって、そのコロナ禍だからこそ生まれた話っていうことですね。二人で旅をするっていうものが生まれたっていう、そういうまあタイムリーさもあり、かつこれがね、まあ、小説自体というか文章を書くこと自体についてのもう話にもなってるっていう、なんかすごく、なんか根源的な何かを揺さぶられるものがあったりしました。で、タイトルの旅する練習っていうものには、なんか姪っ子さんがその道中、旅の道中でサッカーのリフティングとかをしながら、練習をしながら、動いていくって、進んでいくっていうところで、そのサッカーの練習と、あと、主人公の男性のその小説を書く、小説家の男性なんですけど、この人が、まあ小説の練習というところで、まあ風景描写、その土地その土地におけるその目の前で繰り広げられていることについて、こと細かにこう書き記すみたいなものが、この小説の中でも間々で入ってくるんですけど、その風景描写の練習、あとは、この、物語が終わった先のその主人公の男性が、こう、このから先の人生を歩んでいくためのある種練習みたいなところっていうものが重ねられているようなタイトルで素晴らしいなと思ったりしました。で、基本的にはその小説家の主人公自身の視点で描かれる作品というか、その書いてる最中にずっと遭遇しているような感じで、視点もその過去のその旅している、現在はその3ヶ月後なのかな、その旅した3ヶ月後の視点から書いているんですけど、その3ヶ月前の現在っていうところの視点でも描かれることはあるし、時にその3ヶ月後の今自体にこう、進んでそこの過去を回想して描くみたいなものをこう行き来する。それがこう明確にパキッと分かれてるっていうよりは、そのなだらかにこう移行していくような、それは読者の中である種想像させる、でも想像させるためのフックみたいなものはちゃんと文章にこう入っているみたいな描かれ方をして、そこの現在と過去を行き来するようなものっていうのも小説ならではだし、ちょっと個人的には新しい体験でした。その書いてる最中にずっと読者が付き添っているような感覚っていうのがあったりしました。で、さっきもちょっと言った通り、情景自体、風景描写とか、すごく情景が細かくって、さらにその小説家自身がその風景を描いているっていう、その風景の内容も入り込んでいたりだとか、あとはその土地土地で、いろんな作家さんがその場所について描いた小説とかエッセイとか、随筆みたいなものがあって、その引用みたいなものも作品の中に描かれてくるので、さらにあと名が、その名が自分自身で、まあ、おじである小説家の真似をするみたいなこともあって、日記を書いてたりするんですけど、その日記の内容まで入ってきて、とにかくその要所要所、この具体的、個別具体的で、その土地の名前とか、その作家の名前とかも全部固有名詞だったりするので、そこら辺の具体的であるがゆえに、ちょっとね、読むのが大変って思うところも多かったりするんですけれども、だからこそその明確な描写、その、読者自身が細かく想像ができる、その旅の道中っていうのを想像できるような、構成になっています。 で、その細かさみたいなものっていうのと、あと中編と呼ぶにはちょっと長いかなと思ったりする、長いもの文章だったりするんですけど、その長さにこそ実は、まあ、最後の方で分かってくるんですけど、この作品のその書かれたものの意味というか、これを書く理由みたいなものが、その細かさと長さに実はあったりする。この物語がどうして綴られたのかっていうことっていうものが、その作品の中にあって、モチーフとして、あの合間合間に真言宗というね、宗教のようにおける真言っていうもの、呪文、あの脳膜散漫だみたいな、あの、唱える言葉ですね、とか、あとお邪魔女ドレミというアニメーション作品における魔法の呪文みたいなものが作品の中で描かれたりするんですけど、そういうものも実はその語られること、語ること、それを残すことみたいなことの意味として、この小説全体に、だからその、あ、読んでる最中はあくまでなんか文字ふとか旅の道中で出会ったからたまたま書いてるんだろうって思ってしまうんですが、後から振り返ってみると、それの一つ一つもすごく意味のあるパーツで組まれている作品だったりします。鹿島という場所に行くにあたって、その鹿島アントラーズというサッカーチームあるんですけど、そこで活躍したジーコっていう人のエピソード、ジーコという名選手であり、今も鹿島アントラーズ関わってらっしゃいます、そのジーコの、まあ、物語みたいなものも語られたりするんですけど、そこで語られる忍耐と記憶っていう言葉、ジーコはその忍耐と記憶、記憶する忍耐を継続するための記憶っていうものも大事なんだっていう話を、あのエピソードって紹介されるんですけど、実はそういう細かいエピソードとかも物語として最後の方ですごく効いてくるっていう作りになっていたりします。まあ、書き続けることであるとか、あのメイコさんがやってるリフティング、練習をし続けることの意味みたいなところっていうのも、効いてくる作品だったりします。あと名だけではなくて、旅の途中で出会う、就職をする手前、内定をもらってるんだけどその会社に行くかどうか迷ってる、大学4年生の女性というところも出会うんですけど、そことのコミュニケーションの関係、まあ姪っ子さんとすごく仲良くなるんですけど、そこの関係性とかもなんか微笑ましく、もうちょっとグッとくるというか、なんか自分自身の内定時代、大学4年生の時代を思い出してちょっとグッときたりするっていうものがあったりします。で、まあ、この本、あの小説全体を通じて、その旅っていうのは実はその目的地とか、僕とか結構目的地とか意識して、ここ行ってここ行ってみたいなことを考えてしまうけど、実はそのやっぱ旅は過程にこそ意味があって、目的地なんてものはなくてもいいのかもしれないなとすら思わされるというか、その人との出会いとか場所との出会いとか、そのもの自体をもっと慈しむというか、もっと大事に捉えるべきなのかもしれないなっていうことを、この小説を読んで、気づかされるところがありました。そういう旅の描写としてもすごい、素晴らしい作品だと思いますし、僕は最後の数行で久々にこの小説で嗚咽してしまいましたね。もう泣くっていうか、もうこう湧き出る何か抑えられない感じっていうのがあったりしたので、それぐらいこの衝撃が強い、ずっとこう旅に一緒に同行していた感があるからこそっていうところの感動みたいなところが実は、用意されているっていう作品でもあります。で、まあ、文章表現としては今回、芥川賞にノミネートされている5作品の中では一番だと個人的には思ってますし、その作家としてのその作る意義、この作品を作るってことが則潮さんにとってすごく必要なんだろうなっていうことはものすごく実感できた作品で、かつ最初に言った通り、そのコロナ禍っていう今の時代における物語を紡いだというところで、まさしく今の作品なので、僕はこの年、この今回の作品で則潮さんに芥川賞を取ってほしかったなと思うところも正直あるんですけど、これはなんかね、新人賞とかっていう枠ではなくて、もっと広いいろんな小説の中でこう選ばれるべき作品だなと思ったので、ぜひぜひ、なかなかね、さっき言った通り、その具体的な文章とか、知らない具体的な言葉とか、知らない言葉みたいなのが多かったりするんで、読み進めるのは結構大変かもしれないですけど、読み切ったからこそ持って待ってるものってすごくあると思いますので、ぜひぜひ、興味を持ったら読んでみてください、はい、そんな感じでございます。ポンさん、はい、いかがでしょう、感想質問などありましたら。
最初の30分読んだ時と比べて何か変わった印象とかありますか？
もう全然印象変わりました。あ、これはそう、だから最後のね、1割くらいを読まないとなかなか、もちろんそのね、用意されてる伏線っていうのは違うな。なんか現在と過去を行き来するので、そこら辺の物語っていうところは、用意はされてるんだけど、全然最後まで読み切ってからと、 で30分で何にも分かってないとか、あのこの旅大変そうだなって、この関係性すごい微笑ましいから、こういうふうにこう、うん、そういうものを楽しんでいく話なのかな、いろんな出会いを繰り返した話なのかなと思ったら、全然あのガラッと見え方は変わりましたね。
なるほどね。なんかこう、こうちょっとメタな感じもあるじゃないですか、こう
文集で、うん、小説家自身が、ね、書いてますからね。
なんかそういう構成のものって結構多い印象もね、最近ありますけど、
うんうん、
これやっぱなんかこう、そういう技術ってどういうふうに感動にこう影響してるものなんですかね。
そういう、まあその当事者視点に入り込むみたいなの言うと、押しもゆとか、遠野遥さんの、作曲とか、金十字、木崎光子さんの金十字とかもそうかな。でも正体とかもそうか。結構主人公視点というか、その視点で入り込むことによって、それを追体験するというか、心情も含めて内面も含めて体感させるっていう意味ではすごく機能するというか、それだからこそ味わえるものっていうのは小説だからこそできることってあって、で、今作についてはそれを小説家自身なんですね。今まで他の物語ではあくまで登場人物の視点になっているということなんですけど、これを描いている主人公であり、その小説家で作家でありっていう、その2つのものが重なっているっていうところの作りが、まあ効いてくるんですよ。やっぱりその客観的な視点もあり、俯瞰の視点もありみたいなことが、そこがこう映像とかだと多分パキッと分かれてしまうんだけど、読者の想像の中ではそれが緩やかになだらかにこう変わっていくような感じがあるから、そこはやっぱり、ああすごい文章ならではだな。そこがね、なんか分かんなくなるところもところどころあるんですよ。これは今どこの視点なのかなって分かんなくなるんだけど、ちゃんと読めばそれをこう理解させるような作りにもなってるっていうところで、すごい巧みだし、でまさしくその書いてるのりしろさん自身も小説家のわけですからね、そこら辺の重なり方とか本当にすごい作品だなと思いましたね。
うん、なるほど、ちょっと読みたくなりましたね、うん、ありがとうございます。
ぜひぜひ、ありがとうございます。ただ5作品の中で一番読むのに時間がかかる作品でした、芥川賞候補のね。はい、で、今回30分読書ではまた前のに戻ってというところでもあるんですけど、学びの基本シリーズという NHK 出版さんから出ている本の、新刊が2冊また出ましたので、それをこれから2週間ですかね、紹介していきたいと思っていて、今回は中島健さんの自分ごとの政治学という本でございます。中島さんいろいろとねメディアにも出てらっしゃる方でございます。その政治についてね、いろいろ今の現代の政治っていうものをアカデミックな視点から紹介しているような作品が、本とかね、映像とかでも出ているような方で、まあ、帯にはね、歴史概念仕組みがすっかり、まあ、著者初の政治の入門書というところで、なんか、政治について具体的なケースについて中島先生はいろんなところで書いてらっしゃったりとか、お話しされてたりしますけど、あくまでこう、基本的なね、ところ、政治というところの基本を紹介してくれるということで、章立てで言うと、第1章が政治学の基本概念、第2章が政治の考え方と、第3章が自分ごとを過去に学ぶ、第4章が死者と日常の政治学ということで、まあ、前半ではね、政治っていうものについて、まあ、僕らも漠然とというか具体的なケースでね、行われていることについて考えたりはするけど、そもそも根本的な政治の考え方とかね、左とか右とかの考え方とか、保守思想ってどういうものとか、左派ってどういうものみたいなのが紹介されていたりするらしいので、そこら辺の勉強を改めてするという、まあ、漠然と具体的な形で理解はしてるけど、その根本的な概念的なところはどういうことになってるのかっていうのは、なかなか僕自身も知らないことなので、すごく興味があるところです。で、30分でははじめにのところですね、分かり合えない他者と共存するためにと副題ついたはじめにのところ 4,5 ページぐらいかな、読んでみました。まあ、政治っていうのはそもそもどういうものかなっていう、一人一人の幸福を追求するための土台を作っていく作業が政治みたいなね、言い方なかなか理解はできるけど、それを普段から政治について思ってるかっていうとどうだろうみたいなところがあったりするので、改めて本当にね、全体を通して政治っていうものの向き合い方、それこそタイトルにある自分ごとの政治学、政治っていうものを自分ごととして考えるっていうプロセスは今まさに必要なことだ気がしているので、 読むの楽しみにしております。
全部読もうと思いましたか？
あ、もちろんもちろん読めますよ。全部読めます。は
い、あの一応読まないって選択肢もね、あのこのコーナーとしてありますんで。
うん。読みます。
読むということで、はい、ありがとうございます。
じゃあその読まないでおなじみのポンさん3分読書のコーナーですね。お願いします。
読まないおなじみって失礼だな君。で今回はですね、
はい、
手塚治虫の漫画、うん、ザ・クレーターというですね作品、僕が持ってるのはあの秋田文庫版の秋田書店のね秋田文庫版の、うん、ちっちゃいやつなんですけど、
うん、
これあのまあ手塚治虫の、短編漫画集、まあ怪奇サスペンスミステリーみたいなそういう感じのやつなんですけど、
うんうんうん、
まあそうね、これは多分大学時代に読んでたんだと思うんですけど、僕結構その手塚治虫の全集とかを集めちゃうタイプの、なんていうんですかね、なんかこう古典というか、まあなんか古の教養というと大げさですけど、なんかそういうものが割と好きで、石ノ森章太郎とかね、うん、なんかそういうのとか結構見たりしてたんですけど、なんかね最近改めてこうちょっと読み直してみると、結構自分のこう、まあ政治思想とかもそうかもしれないですけど、人生観とかも、結構この手塚治虫とかに借りてるなっていうか、
うん、
まあね、例えばその戦争についての考え方とか、そういう人間の人生とは何だろうかみたいなところら辺を、まあ自分が考えてないわけじゃなくて、やっぱそのベースに、なんていうのかな、手塚さんに学んだっていう言い方よりかは、もう手塚さんの言う通りにしてるなっていう感じがちょっとあって。
うん。
まあ、例えば、藤子不二雄の漫画とかもね、多分俺の考え方にすごく影響してるんじゃないかなと思うんですけど、特にこのクレーターはですね、結構戦争の話なんかも出てきたり、うん、まあ、地域社会での考え方とか、本当タイムスリップするみたいな話も出てくるんですけど、なんかその、うん、その時、登場人物たちが何を選択するかっていうふうなことに結構、うんうん、まあ、物語的に岐路が出てくるんですけど、こう大きな社会問題の中にキャラクターがどう立ち振る舞うかっていうところって、まさに自分にこう、選択肢が来た時に、これ選ばなきゃいけない時、もしかして手塚さんの選んだ道を選ぶのかななんてちょっと思ったりなんかして、結構自分に影響を与えているものが漫画ではあるんじゃないかなっていう、まあこれ普通の話なんですけど、あの普通の話をちょっと普通にしてみましたということで、今回は手塚治虫のザ・クレーターでした、う
ん、あります。僕も手塚作品はその根本的なもので入ってますね。小学生とか中学生の時に読んでるんで、うん、あると思う、うん、
なんかねそういうままありますね、はい、はい、では30秒コーナー、独学大全の
やつですけど。さらにね、短くね、30分3です
。すぐやらないとね、もう時間がなくなっちゃいますからね。今回はですね、この前50ページで紹介したんですけど、今回59ページですね。
うん、おー、9ページすんだ。はい。
はい。なんかね、毎回のショーの頭に、むちくんと親父さんっていうのが、うん、まあ、トークをしてるコーナーがあって、まあ、ここがちょっとその、うんうん、ソフトな、まずここをとりあえず、うん読むことで内容が見えてくるみたいな、とっつきやすい入り口みたいになってるんですけど、うん、ここでね、
うん、
にもかかわらずっていうのが出てくるんですよ、
うんうんうん、
ネガティブな経験にもかかわらず、なぜお前は学ぶことを諦めなかったのか、挫折しても中断しても再開したのはなぜか、お前のにもかかわらずは何が支えているのかっていうふうなところをちょっと、うん、追いかけてみたらいいんじゃないかっていうことが書いてあって、あ、そうか、うんうん、俺にもかかわらずやってることあるよな、これなんでやってんだろうっていうことを、うん、まあそれが多分その勉強の原点とかね、そういうことなのかなと思ったりするので、うんうん、にもかかわらずちょっとね、
うん、
心に刻もうというふうに思いました。
自分なりのにもかかわらずにですね。
はい、うん、ちょっと長くなりました。はい、以上でございます。
今回読書ニュースは大丈夫ですか？
はい、じゃあ最後パッと行きましょうか。読書ニュースです。うん、ですね、はい、先ほどの、冒頭もありましたけどもね、芥川賞、うん、直木賞が決まりまして、
うん、
あ、はい、読書ニュースですね。はい、
うん、
1月20日ですけれども、第64回芥川賞に宇佐美凜さんの推し、もゆ、 そして直木賞は西条かなさんの心寂しい川が決まりました。
裏さ、裏寂しいが、
ね、あ、裏寂しい、失礼しました。はい。うん、この推し萌えは、オレンジさん読んでるんですよね。
紹介しましたよね、30分読書でね。はい。
はい。リスナーが聞いてるだろうということで聞いてますんで、忘れたわけじゃないですから聞いてるんですけど。うん、はいはい。これどうですか、これ見て何かご感想ありますか、何か。
まあ、だからさっき言った通り、のりしろさんの作品が僕を撮ってほしかったし、
はい、
でも、予想としては、それの時点で推しもゆうで、うん、推しとして根性寺だったので、まあまあ、うん、全然、宇佐美さんが今選ばれるってことについての意味っていうのは、間違いなくあると思うので、うん、だし、はい、まあ、まさしくから、その作品も推しというものを描写したっていう点とか、それをもっと、普遍的な、その、誰かをこう、信奉するというか、それによって支えにして生きるみたいなものっていうものは、普遍的なものであり、現代的でもあるっていう意味で、受賞に値する作品だなと思います。
あ、どうも、北方先生、ありがとうございます。うん、でもあれだよね、こう自分が読んでるとさ、やっぱその、うん、まあ、それこそ推しというか、あ、これ撮ってほしいなとか、うん、そういうこといろいろ考えますよね。
うんうんうん。
なんかちょっとそういうの、ドキドキしたりするわけ。これ来るかな、これ来いとか、そういう。
なんか今回はっていうか、僕今回全部読んだの初めてでしたけど、今回全部どれ撮ってもいいなっていうか、どれも好きな作品だったので、それはドキドキっていうか、はいはい、ああ、そうか、なるほどね。でも、社会的なインパクトとしては、どう考えても、やっぱ、宇佐美さんが撮るっていうことは大きかったと思うので、それは良かったんじゃないかなとは思いますけどね。うん、
こうね、読んでない人と読んでる人とで、こう、この、賞のね、見え方も違うんじゃないかなと思うんでね、まあまあ、そんな感じですか。ありがとうございます。
またちょっと、遠野はるかさんとのトークね、あの二人すごい仲いいので、仲よろしいので、トーク楽しみにしてます。
うん。うん、あ、なんかあるんですね。
うん、多分あると思います。うん、
はい。それから他にもですね、紀伊国屋人文大賞2021。はい、うん、僕全然わかんないんですけどね、デビッド・グレーバーさんの、
ああ、ブリッジ
ットジョブ。これ有名なの、うんうん、
有名です。
で、
グレーバーは去年亡くなってしまったんですけど、はい、まあ、その世の中におけるブルシッドショップ、クソみたいな仕事っていうもの。で、世の中的に捉えられてるクソみたいな仕事っていうのは実はそうではなくて、シットジョブとブルシッドジョブってあって、うん、本当に、それは存在すること自体が悪みたいな仕事もあれば、うん、クソみたいな仕事と思われるけど、すごく必要な仕事っていうのもあるよねっていうところを、いろいろと学説的に描いている作品というか、テキストらしいですよ。僕もまだ読めてない。てか高いんですよ。結構4,000円ぐらいするのかな。
はいはい、は
い。高いんで。
そう、だからね、人文大賞ってなかなか難しいよね。で、2位が斉藤光平さんの、これ、ね、新西洋の資本論。なんて読むんだっけな、これね。これも有名だよね。なんか、100分で名著とかに出てらっしゃる。
最近ね、そうですね。資本論で出てきましたね、斉藤さんね。
うん。で、ちなみに3位が読書猿の独学大全ですね。
あ、入ってんだ。あ、すごいですね。
そうなんだ。出てますよね。4位が健康で清潔で道徳的な秩序ある社会の不自由さについてという本ということですね。
知らないの。
まあ、この辺もちょっとなんかね、またチェックしてみたいですね。そして漫画大賞2021のノミネート作品なんかも上がってます。もう全くわかりませんけども。
うん、僕全部読んでましたよ。
カラオケ1個とか。
あ、1個だけじゃないか。
うん、そう。これは何、レンタルってこと、うん、買ってるところ、
あ、レンタルです。レンタル、あ、でも買ってんのもありますね。
これは何、ツタヤの、じゃあ、平積みしてるみたいな、そんな感じの本なのかな、大体。
ね、扱ってない作品も結構多いと思いますよ。多分。
じゃあ、情報を手に入れて、まあ、やっぱ話題な作品なのかな、ここが買ってるのは。
そうですね。大体、話題にはなっている。その、別の、この漫画がすごいで取り上げられてるものもあったり、フリースタイルの、漫画ベストみたいなのも取り上げてるのもあったりとか、でもそうじゃないのもあったりするので、なんかいろんな僕の情報ソースの中で、それこそアトロックとかで漫画が紹介されたりとか、ネット上で見て面白そうとか、ジャケ買いとかそういうのもあったりするので、それで、うん、で、地ってやつだけ、地球の運動についてってやつだけ読んでなかったので、うん、ちょっと急いで取り寄せてるところですけど、はい。
はあ、なんかそういう、なんかね、そういう感じが、なんか、俺はちょっと今情熱失ってるっていうか、漫画教養に本当に疎いんだよね、うんうん。この辺はなんかやっぱ差があるよね。面白いけど、ね。
まあ、それは楽しいかどうかでいいんだと思いますよ。楽しければ
いいし。楽しくないわけじゃなくて、やっぱ習慣がないからさ。
うんうん。
読んだら楽しいんだと思うけど、そのね、うん、全く普段触れてないからさ、っていうのはまああるんですけども、うんうん、まあちょっと、これをね、機に漫画読むっていうのも、例えばこれ怪獣8号とか読み切りだったりするんですか？
いやいや、続いてますね。ネット、アプリのジャンプのやつで続いてますね。絶対って、はい、あれ、なんだっけ、川は、あと、田島さんのやつはもう3巻で終わっちゃったりしてますけど、いくつか
水は海に
終わってんのかな、水は海に向かって流れるか、そっか、
うん、はい、なるほどね。まあまあ1巻でもちょっとね読んでみたいなと思いますね、
うん、
はい、
チェックしてみてください。
そんな感じで、ショーも盛り上がっている世の中でございます。
はい、ありがとうございます。はい、もう大丈夫ですか？
うん、
うん、はい、では30分読書以上でございます。今回は監読編として、のりしろゆうすけさん旅する練習、そして、30分読書編として中島たけしさん自分ごとの政治学、そしてポンさん3分読書では手塚治虫さんの何でしたっけ、
クレーター、ザ・クレーターですね、
うん、クレーターを紹介してもらいました。お相手はオレンジと、
そうですね、ちょっと読んでなさすぎで急に不安になってきたので、なんか、あ、でも独学大全読もうかな。ポンでした。
タネラジ、また。